皆さんおはようございます。
Good morning, church.
今日、ね、たくさんの、学生さんたちもね、いわきりの、学生さんたちもいらしてくださって、本当に嬉しく思ってます。本当に、ね、たくさん教会がこれだけある中でね、よくぞ水戸キリストの教会をね、選んで来てくださって誠にありがとうございますはい、最初に英語でですね、簡単にメッセージさせていただいて、その後で日本語の方でさせていただければなというふうに思っています。Bearing fruit. God wants us to bear lots of fruit. 30 times, 50 times, 100 times. But what kind of fruit is that?According to the Galatians, it is spiritual fruit, love, peace, you know that, English, I'm sorry, I'm not good there for English, but you know, nine fruits, you know, spiritual fruits.And also, if we are their spiritual fruits, people come to you, people want to eat you, you know. That's the fruits of their evangelism. Again, Jesus wants us to bear fruits. But here's a problem. Sometimes we encounter trials, difficulties. And what happens in case we encounter that kind of trials?This is what I learned. Even though Japanese people get baptized, many of the Japanese Christians lose their faith within, you know, how many years? Average. 3 years. 3 years. Precisely speaking, it is 2 years and 7 months. They go away from church. They go away from God.It's a serious issue, isn't it? 3 years. Only 3 years. When the new baby is born, and when they turn only 3 years old, they die. And this is the saddest news as a parent. But this is actually the reality of the Japanese Christians. Why is this? You know, why is this? We wonder. And according to the parables Jesus spoke in Matthew 13,5 to 6, he spoke a parable about the seeds. And the second seed, he said this. Some seed fell on rocky ground where there wasn't enough dirt. That seed grew very fast because the ground was not deep. But when the sun rose, the plants dried up because they did not have deep roots. So, when we encounter trials or difficulties, a drought, flood, a strong wind, we wonder, what shall we do? What shall we do? Can we do something against it? According to the Bible, Jeremiah 17:7-8, there are some answers for that. Jeremiah 17:7 reads,Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Also Psalm 1, verse 2-3.But his delight is in the Lord, law of the Lord, and his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. So these passages tell us that we need to have the roots deep.Just beside the streams of life. That is him, and that is his word, actually, according to these verses. you know, reading the scriptures, memorizing it, and keeping them in our hearts, then we can take strong root in the soil. The soil is God's word. So when we take strong root, that is, you know, memorizing the verse and live by these words, then we can cope with the difficulties or trials in the various situations. That is basically what this passage is telling us. So that's why I'm going to give a message in Japanese for now.
はい、それではですね、日本語の方でメッセージをさせていただければなと思っていますけれども、先ほどですね、皆さんの方でこの教会を選んでくださってっていうふうに私申し上げたんですけれども、本当はそうじゃないですね。聖書にはこういう言葉がありますよ。ヨハネの15章の16節です。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって地に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を命したのである、ね、私たちね、こう偶然ね、こう教会目に留まってここに来た、そう考えるかもしれないんですけど、実は神様が意図的にですね、目的を持って私たちのことを選んでくださった、招いてくださった。だから私たち今朝ね、このような形でここに、私たち一人一人が招かれてここにいるんですね。それはなぜなのか、それが、この実を結びっていう言葉がね、ここに出てきますけれども、実を結びとかね、実が残るようにっていう言葉がここに出てくるんですけど、実ってね、一体何のことでしょうかね。ここで言ってる実を結ぶ、実はね、この実という言葉が新約聖書の中に66回登場しています。その箇所を調べてみると、実には4種類の実があることが分かります。お手元にね、この、アウトライン出ますかね、ここに空欄がありますけれども、この前の方に赤い字でこの棒線がついたところが出てくると、それが実は答えなんですね。ですからこれね、持って帰ってあれ何のメッセージだったかなってわからないことがないようにね、これがポイントですね。棒線の部分がしっかりね、ペンで埋めていってくださいね。はい、最初の実ですね。最初の実はこの果実の実ですね。イチジク、ブドウ、干しブドウ、ね、そういった実が出てきます。果実の実です。そして新約聖書に出てくる2番目の実、それは、この胎の実って言われるね、胎の実、赤ん坊のことですね、赤ちゃんのことです、胎の実って言われる。そして3番目が霊的な実ですね。霊的な実なんでしょうか。ガラティア書の5章22節から23節に出てくるんですけれども、その霊的な実はこの9つの実があるということを言ってますね。イエス様につながっていれば9つの実を結ぶようになるんですよ。つながっていれば実を結ぶ、ね、キリストのような人格が生まれてきます。こういう言葉がありますね。霊の結ぶには愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。霊の実ですね。そして最後はこの、伝道の実ですね。伝道の実、この3番目のこの霊的な実ですね。霊的な実を私たちが結んでいると、その実を食べにですね、たくさんの人たちが集まっています。みんな愛してほしいって思ってるんですね。愛してほしいなと思っています。あなたがもし愛の実を結んでいるならば、人々はあなたが招かなくてもあなたのところにやってきます。人はみんな励ましてほしい、慰めてほしいと、ね、思ってるんですね。あなたがもし喜びに満ち溢れて、そして愛に満ち溢れて、そして、慰めに満ち溢れているならば、人は必ずあなたのところにやってきます。やってきます。私たちは愛によって人々の、心の中にですね、御言葉の種まきを行うんですね。そしてその実を刈り取っていくことになる。それがこの4つ目の最後の実、伝道の実なんですね。私たちがこの成長しているかどうかっていうことは、この実を見れば明らかです。マタイ7章の16節から18節、こういう言葉があります。あなた方はその実で彼らを見分ける。 茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結び。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともない。私たちがイエス様の本当の弟子なのかどうかっていうのは、その実を見れば分かるんですね。こういう言葉もあります。ヨハネ15章8節、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。神様は私たちが実を結ぶっていうことを願っておられる、豊かな人生を歩むっていうことを願っておられています。では実り豊かな人生を歩むために私たちは一体どうしたらいいんでしょうか。聖書はどう教えているんでしょうか。今日はそのことを考えていきたいと思っています。実り豊かに生きるための秘訣、それはしっかりと根を下ろすことです。しっかりと根を下ろすこと。神様は私たちがしっかりと根を下ろしていかなければ実を結ぶっていうことはできないっていうふうに教えています。エレミヤ書17章7節から8節、祝福されよ主に信頼する人は、主がその人の拠り所となる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。私たちが実をならせるためにはしっかりとした根を持たなければなりません。根がなければ一つも実を結ぶことができないんです。私たちに根が必要なのはなぜなのか、この聖書箇所から一つのことがわかります。それは日照り、あるいは干ばつ、そういった試練を乗り越えるために根が必要なんだということなんですね。我々がこの日照りや干ばつのような時期を乗り越えるため、そういう試練を乗り越えるためにしっかりとした根を張っておく必要があるんだということなんです。こんなバナナの記事をですね、私読んだことがあるんですけれども、バナナの木が完全に枯れてしまうっていうことはめったにないんだそうです。バナナの木をですね、小さくこの切ってしまって切り刻んでもまた、成長し始めるんだそうです。あるいは火つけて焼いてしまってもまたそこからですね再び成長することができるんだそうです。バナナを完全に根絶やしにしてしまう方法っていうのはたった一つなんですね。それは根こそぎ取り去ってしまうことなんです。根こそぎバナナの木を掘ってね、根こそぎ取ってしまわない限りバナナの木は死ぬことがないっていうんですね。で、箴言12章の3節に次のような言葉があります。神に従う人の根は揺らぐことがない。神に従う人の根は揺らぐことがない。神に従う人は暑さに耐えることができる。干ばつあるいは長いこの日照りのような時があったとしても、根がしっかりと張っているために耐え忍ぶことができるんですね。以前アメリカの西部ですね、アメリカの西部アリゾナ州っていう州がありますけれども、そこを旅したことがあります。アリゾナ州っていうとですね、真夏になるとどのぐらいの温度行くと思います？日本も暑いですけどね。アリゾナ州何度ぐらい行くと思います？50度です。50度、灼熱ですね。灼熱の地域なんですけれども、そういうね、こう暑いところでですね、実はこういろんな種類のね、植物が生息してるんですね。これ見たことはありますでしょうか。ね、アレンさん、これ何ですか。知ってますか。アレン、do you know this? ローラ、help you. タンブルウィード、ね、タンブルウィードって言われるもんですよ、タンブルウィード。ね、これなんかね、西部劇とかね、出てくるような絵ですけども、このね、タンブルウィードっていうのはね、どういうふうにしてできるか知ってますか。乾いたね、草とか木がね、根元からぽっきり折れて、でそれがね、ガーッとまとまって丸くなったものなんだそうです、ね、 どうしてできるのかっていうと、まあ、それがねこう根が切れてこうくしゃくしゃになってそれで風でね転がされている、それを私たち見るわけなんですね。それがタンブルイード。こういったタンブルイードができる理由、それはなぜなのか。これらの植物に根があまりないんですね。根がないためにすぐに折れてしまってこういうものができるということです。もう一つね、アリゾナ州の宣伝させていただきますが、サグワルサボテン、国立公園でね、この国立公園があるんですね。私もね、学生さんたちとね、あるいは家族と一緒に旅したことがあるんですけれども、このサグワルサボテンもこの気温がね50度以上になってもね、なんともないんですね。50度以上になっても平気なんです。理由はなぜですか。根ですね。根がしっかり15メートルから18メートル、ここからあそこまでぐらいですよ、15メートルから18メートルぐらい、あらゆる方向に張り巡らせてるんですね。だからね、大丈夫なんですね。こう環境を生き抜くためにしっかりと根を張り巡らせていることが必要不可欠だっていうことなんですね。はい、聖書マタイの13章にイエス様の例え話が出てきますね。種まきの例え話です。ちょっとね、その時にイエス様がされた話を思い出してほしいんですけれども、その2番目にイエス様がされた話、どんな話だったか、こういう話だったですね。5節から、2番目の種なんですけれども、その種は石だらけで、土の少ないところに落ちて、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。イスラエルではですね、この土地がですね、この石灰石、石灰石の地層でできてるんですよ。で、その上にこの10センチぐらい土が積もってるんですね。そこにこう、ね、下が石灰石の地層になってるので、根がしっかりとそれ以上張っていくことができない、そういうところがあります。それでこうせっかくそこに根が生えても、その根がしっかりと中に入っていくことができないために太陽の熱で枯れてしまうんですね。そのために育たない、成長しないということが起こるということなんです。この解き明かしとしてイエス様が同じ13章の20節からですね、説明しておられます。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。いわちの心の人はですね、この困難や迫害、ちょっと難しいことがあった時にすぐにイエス様から離れていってしまうんですね。聖書の御言葉を聞いた時にハレルヤ、素晴らしいですね、信じます、比較的単純にそう言える時があります。けれどもイエス様を信じてイエス様と共に歩むっていうことは、そう生易しいことではありません。私たちのこの信仰を奪おうとして悪魔は常に私たちのことを見張ってますし、狙ってますし、私たちがイエス様に近づけば近づくほど私たちを神様から遠ざけようとするね、そういう様々な力が働いてきます。私たちは時に忍耐を持ってですね、神様と歩まなければなりません。日本人の多くの人たちがせっかくバプテスマを受けてもですね、3年以内に信仰を失うというふうに統計上では言われているそうです。もっと細かく言うならば、日本のクリスチャンの寿命は2年7ヶ月というふうに言われています。この教会はそうじゃないんですよ、他の教会の他のね、クリスチャンたちが言ってるんですけど、2年7ヶ月ぐらいするとバプテスマを受けた人たちが教会からいなくなってしまう、神様から離れていってしまうということなんですね。もう有意識状態ですよ。子供が、ね、新しく生まれてきて3歳になるかならないかで死んでいってしまう。親としてこれぐらい悲しいことはないんですよね。しかしこれが日本のキリスト教会の現状であるということなんですね。多くの人たちの心がイワチの心のままでいるということなんです。イワチの心の人は根がないので、困難や迫害、ちょっとした難しいことがあるとすぐにイエス様から離れていってしまう。 信仰にある程度ガッツが必要ですね。ガッツが必要です。とことんイエス様を信じたら、イエス様と一緒にこの生涯を終えていくんだ、そういう気持ちが必要だと思います。そうでないならばイエス様の素晴らしさがわからないんですね。わからないんです。私たちには忍耐が必要です。私たち、たまにですね、思うことがあるかもしれません。もうやめましょう。やめたらそこで終わりなんですね。やめたらそこで終わりです。そこまで気づい、せっかく気づいたものもなくなってしまいますね。もしかしたら皆さんの中で今現在干ばつの時を通らされておられる方がおられるかもしれません。そのような干ばつの時が続いた時に私たち一体どうしたらいいんでしょうか。干上がってしぼんでしまうしかないんでしょうか。諦めるしかないんでしょうか。詩編の1章2節から3節にその答えがあります。素晴らしい聖句です。ぜひ皆さんもご一緒にですね、大きな声でご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も引き継ぐ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることすべて繁栄をもたらす。別の訳でですね、やることなすこと皆栄えるという言葉もありますよ。やることなすこと皆栄える、ね、この詩編の作者は揺るがされることのない人生、ね、揺るがされることのない人生、つまり根のある人生について語っています。それは一体どういうことなのかね。根のある人生、それはこの聖句によると神様の御言葉を読んでいくことだ、それを覚えていくこと、心に蓄えていくことだっていうふうに言ってるんですね。そうすることで私たちはしっかりとした根を張り巡らせていくことができるんだと聖書は教えています。毎日聖書の御言葉を開く、読む、ね、それを御言葉を反芻する、考える、暗唱して覚える、そしてここだけじゃないんですよ、それを実際に実行していく、行っていくね。そのようにして私たちは強い根ですね、強い根、霊的な根を張り巡らせて、そして神様の御言葉っていう土の中にしっかりと根を下ろしていくことができるんです。こうしてしっかりと根を張り巡らせていくときに、私たちはいろんな状況の中で起きる困難や試練の中で耐え抜くことができるようになるんだと聖書は教えているんです。私の好きな話があるんですけれども、イギリスの大学の話なんですが、イギリスに行くとですね、この大学の校舎でですね、このツタが石垣につけてね、絡まっているっていうね、そういう様子をよく見かけますね。なんかこうイギリス人はそういうことなんか好きなようですね。ある用務員さんが石垣をツタでいっぱいにしようと考えてツタを植えました。ところがなかなか生えてこないんですね。こんなに一生懸命肥料をあげてるのにどうして生えてこないのかな、これはもう無駄だとね、もう拙い努力であったそうですね。もうこんなの飽きちゃう、ね、こんなの飽きちゃうっていうふうに思ったんですけれども、まあもう1年間待ってみようかということでね、思って、それですね、待ってみたんですね。次の年になるとですね、実はこのものすごい勢いで増殖し始めて、あれよあれよっていううちにですね、石垣がツタで美しくこの緑でいっぱいになったそうなんですね。用務員さんはどうしてだろうと思って、そのツタの根元をこの上手に掘っていくとですね、根がですね、根を上げないでですね、ずーっと根がね伸びていましたね。何メートルぐらい行ったと思いますか。ねえね、ずーっと伸びていって、ね、21メートルですね。21メートル、ね、21メートルって半端じゃないんですよ。昨日ここに来て私測りましたからね、メジャー持ってね、測ってみました。こっからあのドアぐらいかなと思ったんですけど、これだいたい16メーターぐらいでした。 もっとですよ、あの向こうのね十字架から測ってずっと行ってあのドアを開けて階段の向こうまで行って向こうのあの壁あそこまでが21メートルぐらいでしたよ。そこぐらいまでずーっと張っていったんですね。植えられたところからね、これから、植えられたところからこう時間がかかったんですね。時間がかかった。根を下ろしてですね、この根のやつはね、ずーっと頑張って、ね、どこまで行ったかっていうと、どこまで、川べりまで行ったんです。川べり。あのそばまで行った。そこまで行って、初めてね、水を吸い上げて、バーンと爆発的に伸びていったっていうことなんです。ね。はい、このことから私たち何を考えるでしょうかね。何を教えられるでしょうか。私たちの成長には時間がかかるかもしれない。この巣も植えられたところから時間はかかりました。でも水めりまで行ったところからぐんぐん成長していったんですね。私たちの霊的な成長も時間がかかるかもしれません、ね、聖書はよくわからんし難しいし、こんなことを読んでても何の意味があるんだろうか、ね、そんなことを疑っていたら成長は止まってしまいます。反対に、もうわかった、聖書も全部わかった、もうこれ以上何も聞かなくても全部知ってるし何も必要ない、成長ストップしますね。そこまでストップしてしまえば、私たち死ぬまでね、イエス様の見姿にずっと変えられていくんですね。それまで私たちずっとずっと学んでいく必要がありますよね。そうでないならばどういうことが起こるのか。こういうことが起こりますね。何の上に人生を立てるのか。自分自身の力、自分自身の経験、自分自身の知識、自分の価値観の上に人生を築くしかない。そうならば必ず失敗します。自信をなくします。なぜならば試練に立ち起こせないんですね。試練に立ち起こせない。私たちが試練を乗り越えていく力は神様の御言葉によって与えられるんだ、ね、神様の御言葉によって私たちがこの試練を乗り越えていく力を与えられるんですね。そういう辛い時、悲しい時、神様の御言葉がどれほど力になることか、皆さんそういう経験ありますかね、私たち、このイエス様の御言葉によって生かされてるんだ、ね、私たちはキリストに根ざし、そして立てられていくんだ。神様の言葉の上に自分の人生を築き上げていくんだ。神様の御言葉というこの絶対的な真理を土台にしてですね、私たちは人生を築き上げていくんです。コロサイ2章の6節から7節、これも、ね、素晴らしい聖句ですよ。皆さんでご一緒に、読んでみたいと思います。皆さんご一緒にどうぞ。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って溢れるばかりに感謝しなさい。水戸教会でも7月からですね、いろんな聖書のクラスがまたスタートしています。日曜朝の9時15分からね、クリスチャン基礎クラスも始まりました。土台ですね、基礎作り。また水曜夜にも学びと祈りの時っていうね、これはシェアしたり分かち合って、その中でこう導かれた言葉を一緒に語り合って教え合ったり、そういうことをしていますね。そういう学びの祈りの時も水曜夜に始まりました。また引き続き日曜朝の女性聖書クラスもね、月2回続いてますよ。あるいは水曜朝にも聖書クラスもやっています。上村先生もね、本当に月2回金曜日の朝にですね、旧約聖書の学びを続けてくださっています。またセルグループですね、オリーブセル、素晴らしい本当に交わりが続けられてますし、北品川ですね、手村セルっていうのも続けられています。実はね、そこが私たちの教会の根っこ部分ですね。そこがそこなんですね。はい、ぜひ大事にしたいですね。そこがそこですよ。根っこのない人生、根っこを失った人生っていうのは倒れてしまいます、ね、皆さんぜひどのクラスでもいいですからね、ぜひ覗いてみてください。いらしてください。ぜひ根っこを大事にしましょう。 周りに流されない人生ですね。周りに流されない、ぶれない人生、ぶれない自分を作る。ぜひそのためにもね、しっかりと神様の御言葉に根を下ろしながら人生を続いていきましょうよ、ね、それが自分を作り、教会を作っていきます。そしてそれが世界を作っていくんではないでしょうか。ありがとうございました。